皆さん新年おめでとうございます。昨日レインハルト・ボンケ先生のメッセージを少し聞いておりました。特にアフリカ宣教に行かれた時の証をですねなさっていたんですけれども、とても面白かったというか、そこに行っていろんな教会を回った結果分かったことは、アフリカは私を歓迎していないということだったそうです。もう5人ぐらいとかね、そういう集会もしばらくなさったそうなんです。ところが神様はある不思議な夢を見せられてですね、その後で、4日間続けて同じ夢を見たそうなんですけど、その後で導かれたことはナショナルスタジアムを借りて集会をするということだったそうです。バカでかいところを借りてですね、でいろんな教会訪問しながら、私はあそこで集会するんでぜひおいでになってくださいってずっと回ったそうですけども、誰もあまり相手にしてくれないというか、でも当日、1日目なんか2日目かちょっと忘れましたけども、100人の方が来たそうです。でかいスタジアムで100人ですからね、間違いないって言うんですね。10回も数えたって言うんです、ご自分でこう100人。そしてメッセージをスタートして10分ぐらいした時にですね、突然大きな声が聞こえたそうです。私は癒されたって声が聞こえたそうです。また次の方も私も癒されたって言ってですね、その集会で、目の見えなかった方が見えるようになって、歩けなかったことが方が歩けるようになったそうです。で先生はこうおっしゃるんですね、癒しのメッセージ全然してないのに、神様はね、救いのメッセージですけれども、その癒しをなされた。その結果ですね、もう翌日からもう人は来るわ来るわでもういっぱいになってですね、それからアフリカの各地を回る、そういう集会が始まったようなんですね。例えば1回で50万人が集まるとかですね、そういう大きな働きをなさっている先生ですけども、超巨大なテントを作って、それでこうアメリカ人をアフリカ人をこう動いてる、そういう器なんですね。で短いメッセージのところの部分だけだったんですけども、私ちょっと聞き間違ってなければですね、その今までのこのアフリカ伝道の中で7億4000万って言ったと思うんですね。7億4000万の人がイエス様を信じました。で神様は福音御言葉が語られることをものすごく待っていらっしゃるんだと。でそのことによって神様の技がね溢れるからなんだということを強くおっしゃってました。私も聞きながらね、涙が出てきてね、いや本当にこう主は素晴らしいなと思ったんですね。私も去年の後半ぐらいからは一つの言葉がずっと心の中に残っておりまして、リバイバルという言葉なんですね。リバイバル、それがこの年もっともっと現実になるなということを信じています。20世紀の初頭というのは世界の多くのところでリバイバル的なことが起こりました。特別な聖霊の注ぎがですね、2001年から10年の間にほとんどの大陸で起こったんですね。お互いの横の関係全然ないんです。こう調べて分かるんですけど、その一つは例えば北朝鮮ですねにも起こりました。でそれからアフリカにも起こりましたし、アジアのいろんなところで、その中で有名な、割とよく知ってる大きなリバイバルが2つあるんです。一つは2004年に起こったウェールズの大リバイバルなんですね。でもう一つは2006年に爆発しましたロサンゼルスのアズサ街のリバイバルなんです。で私はウェールズのリバイバルのことを、以前にいろいろこう本を読んだことがあるんですけども、エヴァン・ロバーツという方、青年ですね、彼がその中心に用いられたんです。でもそういうリバイバルのことを読んで教えられることはですね、この集団からリバイバルって始まらないんですね。一人の人、そして一人の人が一緒に祈るチームですね、そこからこう起こっていくわけです。でエヴァ・ロバーツという方は、非常にこう、主を求める人だったんだと思います。で彼は苦労しながら まあ、神学校に行くんですけども、その神学校を卒業するちょっと前にですね、 ある癒しの伝道者が何かやってこられて、彼と神学生が何人かで参加したそうです。で、まあ、何日か参加して彼は非常に興味があってですね、この先生はメッセージの前に何を祈ってるんだろうと思って一番前の席に行ってね、で講談でひざまずいて祈ってる先生のここ耳を傾けていたそうですね。するとこういう言葉が聞こえてきたそうです。 Oh Lord, bend me という言葉、私を折り曲げてください、まあ、砕いてくださいということですね。で彼はそう祈ってみようと思ってですね、自分も席に戻ってそのように同じように祈った時にすごい精霊が臨んで、彼は内側からですね、まあ、溢れる経験をしたそうです。でそして休みに入って母教会に帰ったんですね。でその教会に帰って先生に何か終日水曜日かなんか終日の集会だったと思います、夜の集会で先生に私は明かしさせていただいていいでしょうかって聞きましたら、まあ、当時は結構そういう面が厳しくってですね、先生はこう言ったそうですね。一応集会が終わった後でこの新学生が明かししたいと言ってるんで、聞きたい方だけ残ってくださいと、そこであなた明かしてもよろしいと。で一応集会が終わってですね、で先生がそうアナウンスしたら、多分20名弱ぐらいの方が残られたと書いてあったんじゃないかなと思いますけど、で彼はその新学校の中で集会に行って経験したことを明かしたんですね。その時にすごい精霊が臨んでですね、そこにいる人たちの中に悔い改めが始まったそうなんですね。そしてその一晩だけで終わるつもりだったんですけども、みんなが教会に来たいということで、その日から毎晩集会が始まったんですね。でおそらく1年もしないうちに10万人の方が救われたというふうに言われています。でそういうリバイバルが、まあ、世界中にこう飛びしていくわけなんです。で私はもう皆さんね、日本のリバイバルを祈ってこられているんですけれども、まあ、日本はどういう形でそれが大きくこう起こっていくのか分かりませんけれども、まあ、アルゼンチンにしてもそうですし、まあ近年ではね、トロントとかペンサコーラとか、まあ、そういうこのことを見ても共通していることがあるんですね。それは神はリバイバルを起こしたいと願っているということで、それをその入り口になるのは誰か人であるということですね。でその人はやっぱりこう取り扱われて砕かれて、主に柔らかい器にされてですね、そして聖霊がその人を通して力を表されるということ、まあ、これは共通してるんじゃないかなというふうに思います。で今朝は有名な大預言者なんですけれども、主によってやっぱり取り扱われて砕かれた人、その人のお話をしたいと思います。列王記第1ですね、列王記第1の19章です。列王記第1の19章、有名な預言者エリアです。そこを読みたいと思います。19章の1節からちょっと長いですが13節まで読みます。アハブはエリアがしたことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の見使いが彼にあふれ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。 彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、こう言った。街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がした。こう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。ここは有名なところでもあるんですけれども、クリスチャン生活っていうのは天上でキリストと共に神の右に座す、そこがスタートになります。私も救われてしばらくしてこのメッセージを聞きまして、天上で座す、すごいなと思いました。でもそれは実感としてはないわけですね。感覚的にはわからないわけです。でも一つのことが明白なんです。キリストにしっかりとつながっているとき、あなたは天上で座しているということなんですね。でここからクリスチャン生活がスタートするわけですけれども、でそこからこの聖霊を受けて私たちは御霊によって歩む、導かれるということが始まっていくわけなんです。で旧約におけるこのエリア、その後エリシャと預言者が出てくるんですけども、このエリアとエリシャというのは一つの子、親子のような感じですね。霊の父と息子という非常につながりの深い預言者たちです。でエリアがエリシャにその霊の賜物というものをこう受け継がせていくわけなんですけども、そのような器にまでエリアが成長するまでに、彼は神様に召されてすごい働きをします。それがカルメル山のバールの預言者、アシュタレテの預言者との霊的な戦いというかね。そして彼らをバールの預言者450人、アシェラの預言者400人って書いてますけど、キション川で彼らを撃ち殺してしまうわけですね。こんな偉大な器なんですけれども、しかし神様はこのエリアが管になるためには、彼の働きをするためには、主から油葬儀を受けて賜物を受ければできるんですけど、良き管になるためには彼の内側の取り扱いが必要だったんです。で管ってどういう意味かというと、それは流すという意味ですから、彼がその霊的な油注ぎや祝福を後継者につないでいくということなんです。だからその取り扱いの箇所が今日の箇所なんです。そしてその後で、今日は読みませんでしたけども、今日読んだ後を読んでいただいたら、神様が彼に使命を与えられるんですね。晩年の使命です。そしてその一つの中に後継者に油注ぎをするということが、エリシャですね、が書かれているわけです。で私たちのこう、聖書を読んでいても目というのはですね、あるいは心の思いというのは、すごくこう、素晴らしいことが起こってくる、あるいは奇跡が起こるとかね、そこにこう目をやりがちなんですけど、神様の目的はそれよりももっと大事なことは、主に従順な器を作るということなんですね。そしてその従順な器ができたときに、その器を通してその霊的な遺産を受け継いでいく人々が生まれていくということです。でエリアは 大きな働きをした後で実はこの取り扱いを受けるんですね。その働きをする前じゃないんです。終わってからなんです。で、彼がこのカルメル山で大勝利を取った後ですね、そのことをこの北王国の王であったアハブが自分の奥さんのイゼベルに言うわけです。イゼベルが怒ってですね、そしてこのエリアに対して呪いのようなことを言うわけです。で、それがエリアに聞こえてきた時にエリアはですね、立ち上がって逃げるんですね。どうしてだろうってこう考えられないんですけども、それは偉大な大預言者であっても一人の、人ただの人であるということですね。ペテロがコルネリオの家に行って、彼らがもうひれ伏して出迎えた時にですね、ペテロが言った有名な言葉がありますね。どうぞお立ち上がりくださいと、私はただの人なんですってこう言ってるんですね。これは彼もそのコルネリオの家に行く前にヨッパで取り扱われたからです。人々があまり好まないところにから長い間滞在した。しかも素晴らしい奇跡をして人々に崇められるほどですね、有名人なのに、あまり降りたくないような場所でおられ、そこでこう投留させられたというかね、ペテロは嫌だったわけじゃないと思いますけども、そこで彼は取り扱われてるんですね。その結果次の働きが始まる。つまり異邦人に聖霊が注がれるということの天の扉を開く会を彼が用いることができるわけです。おそらく昨年も多くの方たちが神様の前にそれなりにこう取り扱いを受けられたと思うんですね。悲しみや戦いもありましたけど、それだけではなくって神の前に自分がおられる経験、エヴァン・ロバーツのようにこの自分の自我をこのおられる経験ですね、自分の考えが砕かれる経験、これは素晴らしいことなんです。本人にとっては辛い経験ですけれども、でもそこを通して神様は次のこの領域にその人を導こうとしていらっしゃるわけです。でエリアはどこまで逃げたかというと、カルメル山というのはイスラエルの北の方ですよね。で彼はベールシェバまで行ったとこう書かれています。ベールシェバというのはイスラエルの南の方なんですよね。でベールシェバを過ぎるともうさすがにですね、南の方の橋ですから、もうましてや北の支配者であったとしても手が届かないわけですよ。そこまで彼は恐れて逃げていくわけなんですね。でそしてこのベルシェバに行って彼はどうしたかっていうと、この19章の中に出てくるんですけれども、この4節ですね。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいと言うんです。私はもう十分です、もう神様、もう私はやるべきことをやったと思いますと、ね、だから私の命を取って早くあなたの身元にもう連れて行ってください。ここに人間としてのエリアの姿を垣間見ることができるんですね。あなたもそのような経験、あるいはそれに近いところに導かれたことがあるんじゃないかなと思います。その時には何も別に食べたくもないし、楽しいことを何かしたいとも思わないしですね、もう自分自身にある意味で疲れてしまっているというか、そして最後に残ってる望みがそこから出てくるんですね。それは御国に帰るということなんです。だからエリアも言ったんです。主よ、私の命を取ってください。彼は偉大な預言者でしたが、イゼベルのその声言葉によって恐れて立ち上がったんです。私たちもみんなそういう経験をします。それぞれ出来事は違うと思いますけども、物事であろうが人間であろうが、そこからあなたに語りかける何かがあるんですね。その時にあなたは思うんです、もう私は限界だ、もうこれ以上力がない、どうしていいかわからない、主よ、もう死んだ方がいいですと。でもクリスチャンになってそれを結構厚かましく言えるのは行き先が分かってるからなんですね分かってなかったらそうなかなか言えないと思います。私たちは どのような時にいつ召されたとしても天の御国に行くことができる。アーメン。感謝します。私も仮にそれに近いようなことが言わなきゃいけない時があったとしても実は心の中でこう思ってるわけですよね。天国に行けるからいいかみたいなですね。神様がもうおいでって言ってくださったらいつでも行きますよと。まあエリアはまだ旧約の時代ですから、そこまでのですね希望に満たされるということではまだなかったわけですよ。だから彼はベルシェバに行ってもうとことん疲れ果てて何をしたかっていうと、まあ、それが五節に出てくるんです。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると書かれています。この五節と六節に2回横になったという言葉が出てくるんです。ところがこの最初とあとは違うんですね。私たちは2度横になるんです。1度目は自分に疲れ果ててもう弱いこの限界まで行ってもうしょうがないこれ以上は何もできないと言ってやむなく横になるわけです。やむなく神に委ねるんです。神様しかもうないもんねと思うんですよね。ですからこの最初に横になるというのは彼のエリアの自我の死を意味しています。私の深いところにある弱さの中でもまあもがいているあるいはつぶやいているその自分がキリストの十字架と共につけられた、もういやいやというか仕方なくというかそこにしかないというか居場所は、そういうふうにして十字架につけられた経験をするんですね。これが横になることですよ。ところが次の横になるっていうのは別なんです。まあ、これは旧約ですから非常にこう分かりやすくね一つの例を挙げて書いてます。彼が横になるとですね、御使いが彼に触れたと書いてるんですよ。そして起きなさいと、起きて食べなさいって言うんです。何を食べなさいと言ったか、これはパンなんですね。パン菓子、六節にパン菓子と水の入った壺があったと書かれています。まさに命のパンです。命の水です。キリストご自身ですね。それを食べなさいと。そして彼はそれを食べ水を飲んだ後で再び横になった。この横になるはですね、主の命によって力を得て自分から進んで主に委ねることなんです。もうこれから私は自分の力で予言戦いはしない、神様の恵みによってそれをするんだという一つの証しかも分かりません。横になった有名な人物も聖書にいろいろ出てきますけどね、例えばヤコブがそうですよね。初めて長旅をして生まれ故郷から離れてパダンアラムという、お母さんの故郷なんだけど行ったことがない、そこに向かって行く途中には強盗もいるかも分からないし災害に遭うかも分からない、何が起こるか分からない、家を出たことのない、ある意味でか弱い男の子彼がですね恐れながら旅をするわけです。そしてもう夜が来て真っ暗でもう歩けないですからね、夜危ないですからね。ですから彼がそこで横になるわけですよね。そこで彼は夢を見るんです。御使いが現れるんですね。それが彼が人生が変えられた素晴らしい時になります。かつてはそこはルズという名前でした。ルズというのは見張るという意味だそうです。彼はそこをベテルと名付けます。神の家と名付けるんです。私たちの人生の中で何度かルズに行くんじゃないかなと思います。それはあなたが行き詰まった時です。これからどうしていいか分からないと思う時です。それは必ずしも環境が恵まれていないというだけではないんです。恵まれていても人は行き詰まるんです。そして行き詰まった時に私たちは横になるんです。なぜなら横になった時に上を見ることができるからです。天を見上げることができるからです。ヤコブは夢の中で主の使いによって語られます。 そして彼は主と出会う。だからそこをベテルと名付けて信仰が与えられる。その信仰が与えられた証として御使いが彼に語らなかったのに、彼はこう告白します。これからのうち神様が祝福しくださったならば、私は十分の一を主に捧げますと言います。なぜそんなこと言ったんでしょう。それは彼の、父もそうですけども、このおじいちゃんですね、祖父のアブラハムが神の前に契約を結んだ。メルキゼデクが来た時に彼がそのように言った。それを受け継いだということです。この時ヤコブは霊的なアブラハム、イサクの継承者になるんです。神が導かれた約束と使命を信仰によって受け止めた時に、その人は継承者になるんです。ただ順番とか、やむなくとか、そういうことではないんですね。神様はこのエリアにそのような神に一切を明け渡す器として用いられる器になってほしかったんだと思います。そしてエリアはそこから立ち上がるんです。パンを食べ、この水を飲んで、なんと40日40夜歩いたっていうんです。これものすごい力ですよ。普通なかなかそんなことできないですよね。そして彼はどこに行ったかっていうと、ホレブの山のところに行ったんです。実は彼がイゼベルから逃げる時ですね、彼は心の中に一つの思いがあったんではないかなと思います。それはかつてモーセがホレブの山で神の声を聞いた、そのところに行って私も神様からの声を聞きたい、自分の与えられた人生と使命を確認したい、そういうことであったんではないかなと思います。主を愛する人が悩むとき、主を信じる人が落ち込むとき、主に従っていく人が行き詰まるとき、願っていることはたった一つです。主に会いたいということだと思います。主と出会って主の声を聞きたい、主に語ってほしい、神様の慰めを受けたい、そのことじゃないでしょうか。エリアはこのホレブの山でその経験をすることになります。彼はこの19章の11節を見ると2つ目の立つが出てくるんですね。主の前に立てと神はおっしゃるんです。これが今日のメッセージのタイトルです。主の前に立て。彼は洞穴の中にもう疲れて休んでたんですね。でもそこから出て主の前に立てと神がおっしゃったんです。もう大地震があって大風が吹いて、また火が起こった。でもその中には主がおられなかったと書いてます。その後で静かな細き御声が聞こえてきた。聖霊様はあなたの騒がしい心が落ち着いた時に、あなたがもうわめき叫ぶこの自我のそのもがきが終わった時に、まさに力尽きた時にあなたに語られます。ペテロもそうでした。あの二階座敷で、ね、夢を見て、これはどういうことだろうか、こんなもの食べられんよと言っていたですね。で、主がおっしゃったんですね。神が清いと言ったものを清くないと言ってはいけない。そこにはあなたの考え方を変えよう、あなたの価値観を変えよう、今まで通りではなくって今から新しい生き方をせよ、これが神の導きだったんですね。そこでおそらくペテロは決めたんだと思います。主よ、あなたが導かれるのであれば私は従います。すると御霊の声が聞こえたんです。ある先生がこういうふうに本に書いておられたように思います。私たちが御霊の声を聞くとき、その前に御霊の声を聞こうとしなければいけない。そして聞いたならば必ず従うと決めなければいけない。私もそうだと思います。そうでなければ聞くことはわからないと思いますし、聞いてもそれが主の声かどうかわからないですね。エゼキエル書の中にこの水の中にこう入っていく人の話が出てきますね。その川に入ると最初はくるぶしまで、ね、膝まで、そしてどんどん深みに入って腰まで、やがて泳げる方になったと書いてます。私はここを何度も読んだ時にある時教えられてメッセージしたと思いますね。一番大事なのはくるぶしなんです。多くの人はこの腰までもういっぱいに満たされたらそうなると考えるんです。そうじゃないです。くるぶしが大事なんです。なぜかっていうと、くるぶしはあなたの 歩く方向を決めるからなんです。ね、足のこう置く方向を変えるのはくるぶしなんです。右に行くか左に行くか、まっすぐなのか。だからまずくるぶしが聖霊に満たされなきゃいけない。つまりそれこそ私たちの主張する自分自身の自我が十字架につかなきゃいけないということなんです。その後で満たしが全身に起こってくるんですね。エリアはこの洞穴の中で声を聞いて、そして入り口に立ったわけです。この13節を見ると、まあかすかな声があったんですけど、このその立った時に、その御声を聞いて、その立った時にまずですね、街灯で顔を覆ったと書いてますね。これどういうことでしょうか。自分は何という罪深いものだろうかと彼は理解したということなんです。だから顔を覆ったんですね。そして外に出て行ったんです。外に出るというのは自分の考え方、方針、自分の価値観、その外に出るということなんです。未知の領域に足を踏み入れてみるということなんです。すると主が面白いことをおっしゃった。エリアをここで何をしているのか。でエリアはですね、自分の身に起こったことをずっと伝えていくわけです。そして神様がエリアにこれからすべき証明について彼に語られるんですね。彼はそこから全く新しい人に変えられていきます。イエス様を信じて救われた後で、私たちはこの経験を通らされることによって、まさに神の器に変えられていくことができるんです。そうでないと、キリストにある霊の人であったとしても、まだ自分の中にある肉の人がいつも声を上げる、あるいはいつも最終的にはその人が決める。そうなるとですね、神様の恵みが台無しになってしまうでしょう。もう一つのリバイバルのことを言いましたが、1906年ですね、あずさ街でリバイバルは起こるんですけども、これはどういうふうに起こったかというと非常に興味深いんですけども、20世紀の最初にですね、19世紀の終わりと言ってもいいんですけども、チャールズ・バーハムという人が聖書学校をトペカというところで作って、そしてその聖書学校でですね、聖霊の注ぎが起こるんですね。40人ぐらいの学生が異言を語り出すという、そういうことが始まる。これがペンテコステ運動のスタートになるんですけども、ところが彼はですね、このテキサス州のトペカの、ベテルバイブルカレッジだけじゃなくって、その後ヒューストンに行ってですね、ヒューストンでも同じバイブルスクールを作るわけなんですね。でその時に学びたいと願ってそこに来た一人の青年がいたんです。でも彼は黒人だったんです。当時はまだですね、そういう差別や、分離されるところがあって、でもこのチャールズ先生はですね、なんとか彼に御言葉を学ばせてあげたいっていうのでですね、窓の外に、外はですよ、窓の外で聞くことを許したんです。で窓を開けて彼が聞こえるように聖書の教えをしたんですね。素晴らしい器だと思いますね。雨の日だけは特別にみんなの許可を得て、ね、学生たちは不平言ってはいけないので、中の隅の方に椅子を置いてあげてね、メッセージを聞けるようにしてあげたんだそうです。でこの人が実はウィリアム・ジョセフ・シーモアという人なんですね。彼は後に牧会者になっていくんですけども、そして1906年に実はロサンゼルスの、ホーリネス教会に招かれて、彼はメッセージをするんですよ。その最初のメッセージで彼はですね、ヒューストンで経験したんでしょう、聖霊のバプテスマの話をするんです。異言で祈ることを話すんです。それを聞いた瞬間にもう結構ですって追い出されるんです。ところがその中の改宗の一人の人がですね、あずさ通りの、これね、ちゃんと番地もあるんですよね。あずさ通りの、何番でしたかね、なんかどっかに書いてあったんだけども、312番地というところ、そこに小屋があると。 でそれはどんな小屋だったかな、まあ、馬をこう入れていたり、一時的になんか集会でも使われたことがあったらしいんですけど、今は物置小屋みたいになってる。その小屋で集会をしたらどうですかっていうことになる。で集会をしたら最初にこれ1906年4月の14日30人がですね、ロサンゼルスのあずさ通り312番地に集まったんです。そしてそこにものすごい精霊の注ぎが起こってですね、まあ、なんとこの集会は朝から夜 の朝の10時から夜の11時ぐらいまで続いたそうなんですけど、みんなが精霊に満たされたんですね。そしてこれが毎晩毎晩始まって、もう精霊に満たされて、彼らはもう時には立ち上がってダンスしたりですね、もうじっとしてられないですからね、もう威厳で神を崇めたりして、そのお家 の小屋の底が抜けたんだそうですけどもみんながこうダンスしたりするもんだからね。そしてそこからこのリバイバルがわーっと広がっていて、このあずさ街のリバイバルが3年間続くんです。で私たちの霊的な、まあ、影響を受けているのスウェーデン、そしてその創立者の先生ですね、もうこの影響を受けてるんですね。あずさのリバイバルの影響を受けてるんです。その流れを彼がスウェーデンに持って帰って、そしてオレブローで教会を作り、そして神学校を作り、宣教学校を作り、宣教師を世界中に派遣するんです。だから、まあ、幸いなことに私たちはもう最初からですね、イエス様の十字架の救い、そして聖霊に満たされ、聖霊のバプテスマを経験していく、聖霊の賜物が働いていくという、そういう信仰を任せられてきたんですね。今私たちの務めはここ、責任がここにあります。宣教福音を伝えていくというだけではなくって、この霊的な遺産を継承していくということです。だからあなたもその継承者を見つけてきて、そして主によってあなたが恵みをこう分かち合っていく、それが一つの大きな使命ではないでしょうか。どうぞお立ち上がりください。まあ、主によって霊的な継承者にされていくということは責任がありますけども、同時にそのようになるためには私たちの内側が砕かれるというところは絶対必要なんですね。恵みだけ受けてもダメなんです。十字架によって砕かれる経験がないとダメなんです。アンバランスになるんです。エリアはこのような内面の深い取り扱いを受ける前にも奇跡をやってるんですね。すごいことをしてるわけです。しかしそれは全てではないわけです。今日私たちはもう一度主の前に出て、そして主にお任せをしたいと思うんです。今まで歩いてきた歩みがあります。でももう一度主あなたにお任せしますと、あなたが私を用いたいように用いてください、私が用いてほしいように用いられるんじゃなくて、神があなたを用いたいと願っているようにあなたを用いてくださるように、そのために私たちは個人的に、またこの教会として RCI 全体を主にお任せしましょう。アーメン。感謝します。主をあがめます。アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、おーおー、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ、主よ捧げます、主よお任せします、御霊が語ってください、導いてください、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、どうぞ威厳でも祈ってください。また霊の歌を賛美してください。オーリビハンダラララシャラバカラララス、オーリアランダララシリビギリビハンダララサラバラララス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オー きな拍手を捧げましょう。ハレルヤ。